こんばんは。おはようございます。こんにちは。はるかなショーの時間です。ホストの麦子です。っていう続くのがまあ決まり文句なんですけれども、今週は麦子さんはお休みです。今週は、リュータが七島で、お送りします。最後まで、よろしくお願いします。リュータは、日本の静岡からですね、出演していますが、はるかなショーはアメリカ・イリノイ州のアーバナ市にあるコミュニティラジオ局 WRFU というところからお送りしています。アメリカのスタジオと日本やその他の地域をインターネットで接続して生放送でトークをお届けしています。というわけで、そうですね、リュータは静岡からビデオチャットで参加していますが、アーバナの放送局にはいつも通りトムさんという、今日はこの2人の体制でお送りします。というわけで、シャンペーンアーバナはまた寒くなっているみたいですけれども、いかがでしょうか。というか、今日も寒そうですけれども、週末ちょっと緩むかもしれませんが、また予報によると、月曜日が、最低気温11度、ファレンハイトですね、最低気温11度、最高気温34度っていうのは、マイナス10度から0度ぐらいで、雪が降るかもしれないという予報になってますので、また寒くなるの、週明け寒くなると思うので、ご注意ください。麦子さんからは、京都は賑やかな秋の始まり。麦子さんは、普段は京都にいるんですけれども、京都は賑やかな秋の始まりっていう、メールをいただいてまして、先週、里見さんからアーバナシャンペーンからの初雪のハロウィンの様子をレポートしていただきました。そうですね。これは前回の放送で紹介して、ポッドキャストウェブサイトにもアップロードされていますけれどもありがとうございます。で、その時関西方面は今頃は紅葉の綺麗な時期なのでしょうかと記されていました。で、麦子さんによると関西も11月に入り日中と夜の寒暖差が大きくなってようやく紅葉が始まりました。京都はこの季節観光客が増えて週末は市バスも満員。私は早朝に近所のお寺の境内を通って木々の葉の色が変わるのを楽しんでいます。はるかなショーのウェブサイトに写真を1枚アップしておきます。子どもの頃、このお寺のお墓で遊び回ってお坊さんにこりゃーと怒られていました。リュータさんは子どもの頃外で遊んでいましたか?というメールを麦子さんからいただいてますけれども、外ではそうですね、遊んでいました。お寺っていうのはまあなんか京都っぽいですけれども、うちの近くは、まあお寺はありますけど、そんなに近くにはなかったですけれども、そうですね、外で公園、まあ公園とか、あと今はもう結構整地されてしまって、そこ遊んでる子供も少ないんですけれども、近所の子供とか近所の人たちは山って呼んでいるところがあり、まあでも実際は山ではなくて、単なる斜面で、向こう側は、一回高くなると、大地の端っこなんですね。だから一回高くなるともう降りてこない山なんですけれども、まあその斜面のところを山って呼んでて、そこで木が、まあ雑木林が生えてる。出身は埼玉なので、いわゆる武蔵野木林っていうやつかもしれないんですけど、まあそこに木が生えてて、そこで何してたんでしょうね。まあでもそこに行って遊ん、友達とそこに行って遊んだりもしていましたけれども、秋ですね。静岡は少し京都とか東京埼玉とかに比べると南の方にあるので全体的に1年通して気温は高めなんですけれども、そうですね、紅葉はまだ 少しそこまで全体的に始まっているという感じではありませんが、もちろんあの静岡市なのですが、あの天気がいい日は富士山とか、あと北の方には日本アルプスなのかな、まあ、長野の方の下の方の山が結構近くに見えます。こっちの方が富士山より近くに見えまして、寒くなってくると、まあ近いって言っても遠いので、あの紅葉してるかどうかっていうのは微妙に分かんないところもあるんですけれども、あの寒くなってくると、あの頂上に雪が積もってるところとかあの見えます。富士山はもう完全にあの冠雪、雪をかぶっていますね。あのもっと冬場になってくると、その長野の方の山の上の方にも雪が積もってるところが見えたりしますっていうことで、なんか秋の話から冬の話になってしまったんですけれども、というわけで次はシャンペーンアバナのイベント情報をお伝えしようと思います。最初はまあイベント情報ではないですけど、デイライトセービング、まあシャンペーンアバナで聞かれている方にはラジオの時間そのものは変わんないんですけど、デイライトセービング11月2日にというか違います、ね、11月3日の早朝に、終了しましたということで、現在アメリカ中部時間と日本の時差は15時間です、日本で遥かな昭和の方は土曜日の午前9時朝9時から10時までの放送時間となっています、っていうのを今聞いてる人にあのアナウンスしてもあんまり実は意味ないんですけど、あとまあヨーロッパとアメリカの時差とか、ハワイとかアリゾナで聞いている方が、まあ、生で聞いている方がいらっしゃるか分かんないんですけど、ハワイなんかまだお昼ですし、まあ、あのそういう場合も1時間放送時間が変わります。ご注意ください。デイライトセービングが終わるときはあの1時間時計を遅くするので、実際に生活していると睡眠時間が1時間長くなって嬉しい、嬉しいと言っても、このデイライトセービングが始まるときにまたその1時間を損するので、まあ、あのどっこいどっこいなんですけれども嬉しいんですけど、まあ、はるかなしをやってると、あの放送始まる時間も1時間遅くなるので、あの睡眠時間がここで1時間増える、あのにこ日本は土曜日の朝に、やっていて、まあ、あのデイライトセービングの間は朝8時から9時の放送、そうじゃないと9時から10時の放送ってことで、あの、まあ、1時間長く寝れるといえば寝れるわけで、なんとなくこうあの日本の生活時間に夏時間冬時間っていうのはないんですが、あのなんとなくそのデイライトセービングを疑似体験できるような、感じになっております。まあそれは、イベント情報というかお知らせで、イベント情報としてはまずアジアレンズ、アジア関係のドキュメンタリー映画を毎学期上映しているアジアレンズというシリーズですが、今学期も最後の1回になりますね。11月12日の火曜日夜7時にスパーロックミュージアムのオーディトリアムで開催されます。いつもの場所です、クラナードセンターフォーパフォーミングアーツの裏あたりにあるスパーロックミュージアムの中のオーディトリアムです、今回はドロクパいいのかな、ドロクパ Nomads of Tibet, Tibet という、ヤン・チュン・スー監督2016年の映画、チベットの、遊牧民であるドロクパを扱った、そうですね、ドキュメンタリー映画です。で映画の後にはあのディスカッションなんかもあります、これはあの無料で誰でもオープントゥパブリック、誰でも、入ることのできるイベントです、それからもう一つは、渡るさん前に、番組にも出演していただいたりしてます。渡るさんから、いただいています、来週火曜日 11月12日に GIS Day というイベントがユニオン、ライナーユニオンの1階で開催されます。で、GIS Day とは以前お話しした地理情報科学に関するイベントで、大学をはじめとした教育研究機関で地理情報科学に関する教育研究成果を講演会や講習会の形で社会に還元し、GIS の普及啓発を図ろうというものです。1999年にアメリカでは民間会社がソフトウェアの販売促進を目的に始めて、今では世界中に広まりました。アメリカでは毎年11月あたりに開催されています。GIS、Geographic Information Systems で、地理情報科学かな、そのままなのかな、日本でも GIS とは言うときは GIS って言うと思いますけど、地図上にいろいろなあの情報を表示していくもの、あのものですね、ものすごくざっくり言うと。渡るさんの、メッセージの続きですが、イリノイ大学も積極的に貢献しており、毎年 GIS デーに合わせてゲスト講演、ポスター発表、スーパーコンピューターの見学会などのイベントを催しています。詳細はウェブで確認いただけたらと思います。参加無料で、お昼にはランチが出ます。多分ピザかサンドイッチですが、で、渡るさんも参加予定で、午前10時から11時のポスターセッションでは、ウェブ地図とそれを紹介するポスターを発表予定です。具体的には、Virtual Cemetery Walk という題名で、大学敷地内の墓地、お墓ですね、に眠る先駆者たちの話をウェブ地図で紹介しています。イベントに向け今も編集中ですが、ウェブ地図はすでに一部公開しています。もしよかったら覗いてみてください。ということで、ポッドキャストのウェブサイトの方にこのリンクは掲載されておきます。番組放送後に掲載します。覗いてみてください。他にも面白いポスターが並ぶと思います。ぜひお時間ありましたら遊びにいらしてください。ポスターはコンペになっており、当日の来場者による投票も行われるので、もしよければ一票投じていただけたらありがたいです。と、いうことになっています。で、この、このお墓の話ですけれども、そうですね、これが、一度昔、これ話題にしたのかどうかちょっと忘れましたが、ここのお墓にっていうか、まあ、ここのというか、大学、イリノイ大学の敷地内のお墓には、その、そうですね、なんと言ったらいいか、20世紀初頭っていうと言い過ぎか、第二次世界大戦頃の時代にイリノイ大学で、教授をしていた日本人、日系人の方のお墓もあって、金蔵誠一さんかな、その人が、エアコンディショニングの父、なんていうか、クーラーですかね、の父みたいな感じな人だということなんですけれども、で、まあ渡るさんに、はるかなショーに出演していただいたのも、なんかそのあたりがもともと絡みがあるとか、まあ、話すと長くなりそうな、エピソードがあるようですが、まあ、それはそうとしてというか、なので、このバーチャルセメトリーウォークの話がメールで出たときに、この番組の相談をしていてメールで出たときに、金蔵誠一さんは、日系アメリカ人ということになる。で、1930年代ぐらいから、第二次世界大戦後の40何年かにまで、イリノイにいたということで、まあ、前かな、まあ、しばらくちょっと、はるかな章では、その、ジャパニーズ・アメリカン・インターンメント、日系アメリカ人の強制収容ですね、第二次世界大戦中の、その話をしていたので、麦子さんが、第二次世界大戦にかぶって、 いるけど、あの強制収容はなかったんですねみたいな話をされていて、そうですね、あの、そのいわゆる日系アメリカ人の強制収容が行われたのは西海岸だけなんですね。あの、まあ、主にカリフォルニアとか、オレゴン、ワシントンかな、州としては、というあたりで、まあ、なんで西海岸かっていうと、割と純粋にその日本への距離が近いのと、まあ、そうですね、あの海でつながってる方なのでと、まあ、アメリカ本土への脅威、近いっていう意味ではハワイが一番近いですけれども、一応、まあ、ハワイでの強制収容という形のことは行われなかったとか、まあ、いろいろありますが、そういうわけで、ミッドウェスト、中西部とかではいわゆる、強制収容というか強制退去は行われてはいなかったので、もともと住んでた人はすごく少ないんですけれども、もともといた人というのはそのままいた、大学なり、まあ、仕事なりして住んでいたということになります。僕が昔仕事していたワシントン大学ってセントルイスにあるんですけど、その時に、なので強制退去で強制収容キャンプに送られそうになったカリフォルニアの大学生、日系アメリカ人の大学生をそのワシントン大学に受け入れる、強制、もちろん強制収容の対象にはなってるんですけど、そのより前に転校して移住すればキャンプには収容されないっていうことで、大学生の受け入れをした、数人ですけどね、受け入れをしたみたいな歴史もあります。あと、戦後日本に来たライシャワーは、大使として来たのかな、っていう人が、エドウィン・ライシャワーかなっていう人がいると思います。奥さんハル・ライシャワーっていう方ですけれども、その方も兄弟で、その頃アメリカに、ちょうど第二次世界大戦の頃、アメリカにいたんじゃないかな。で、中西部だったので強制収容されたりはしてない、じゃなかったかなと思います。この辺ちょっとあんまりちゃんと調べたり記憶してない、ちょっとザクッとした話ですけれども、ただ、まあ、そうですね、人口自体、最初の人口自体少なかったですけど、西海岸以外では強制収容、強制退去は行われていない。ただ、そのキャンプが、アーカンソーとか割と内陸部の方に作られていたので、そこから戦争終わった後にそこから解放された人たちが結構セントルイスとかシカゴとかそういうところに移り住んで、日系アメリカ人コミュニティを作っていったっていうのは、まあ、前の方、先月先々月ぐらいに、遥かな章でジェイソン松本さんという方へのインタビューを通してそういう話題を扱っていますので、アーカイブなどチェックしてみてください。で、あとはそうですね、その渡るさんの GIS デーの、行ってその渡るさんのプロジェクトとか他の人のプロジェクトチェックしてみてください。GIS なんか、話がだいぶ飛んでましたが、 GIS デーそのものは来週火曜日11月12日、イライナイユニオンの1階で、この、渡るさんのポスターのが参加しても参加するポスターセッションは朝10時から11時、それ以外にもいろいろイベントがあるようです。気になる方はチェックしてみてください。GIS で確かにいろんなところでやっていて、そのワシントン大学でも GIS デイって やってましたね。僕は図書館で働いてたんですけど、その GIS をやる、まあ、研究してるのはもう学部の方なんですが、サービスとして提供する部署は図書館の中にあったので、これこのイベント図書館で図書館とも連携してやってました、というわけで、そうですね、GIS デーと、渡るさんのプロジェクト Virtual Cemetery Walk のご紹介でした。